バクラジ。
はい、どうも。バクラジ始まりました。MC のケンゾです。
エマイです。
お、メカニです。今日も始めましたね。
マリオ何
今のはですね、カジノは今日もっていう音楽。
いや、別にカジノは今日もかどうか知らんけど。一人だけ登場テーマつけるのやめてもらえる。
おのおのつけたくなるよ。
ねえ、そんなんされたら。まあ、ええな、最後の自己紹介は、いろいろできて。
落ちになるもんね。まあ、毎回大変やと思うけど、
それは毎回ね。
そうやって、実際大変やと思う。
やりたくない。
ご苦労様です
わ、別に、お父さんでええ
やん。一応ね、
そうか、そう。
三人
や。引き際なくなってるんやと思うけど。
まあね、今、それやめたら、やめたんかもしれないしね。やったらやったで、なんやそれって言われるし、かわいそうなポジションですね。
でも自分が始めたことやからね、これ。同情は専用されてね。
まあまあまあまあ。まだまあ、まだ
戻るもやしで。
まだいけるんで。
まだいけるから、はい。
今回のごテーマは。
はい。今回のごテーマですが、そうですね、ちょっと、まあ、ちょっとメカニ君は、まだ、あまり興味がないというか、まだちょっと踏み入れてない領地でしょうけど、うん、僕とか山由さんは、NHK の E テレですね。教育テレビ。お世話になってる。これの話ちょっとしようかなと。
はいはいはい。
まあ、このね、テレワークや巣ごもりで、見る機会が前よりだいぶ増えたかなと思うんで。
メカニ君見たことあります？
ないね。記憶にもないね。ピタゴラスイッチぐらいやね。
あ、そうそう、ピタゴラスイッチもそうやし。
あ、そうそうそう。
あれは、チコちゃんとかね。チコちゃんとかね。
チコちゃんは E テレか、まあ E テレか。
あれは E テレではないね。
サウン
総合テ、そうそう、違うのよ。
教育テレビね。
教育テレビ。12チャンネルの方やな。
あ、E テレと教育テレビ。
お母さんと一緒という、ワンワンっていう犬のね。それお母さんそうワンワンっていう犬の。
あ、これいないない
ば。これいないば。いっぱいあんねん。
はいはい。
稲葉ね、稲
葉。稲葉って呼んで
る。稲葉って呼ん
で稲葉って言うよ。お母さんと一緒おかいつって
言
うよ。
言いにくない。ちょっと言いにくい。
言うねん。
言うのよ。言いにくいとかじゃないのよ。言うのよ、それは。
そう、言うか。じゃあさ、言うはさ、
お母さんと一緒はあれか。そうか、普通にだから、体操のお兄さん、お姉さんが出てて。
そうですね。
そうです、ガラピコからというやつですね。
そうです、ガラピコグーとかね。があるやつですね。
いっぱいあるのよ、なんか。僕らが、
当時って、いっぱいあるのよ。
お母さんと一緒しかなかったけど、そういうのって、僕らが子供の時というか、幼児の時は。あったのかな？
そうですね。
今それに加えて。
あのところは、そうそう。
ね、そうしよう。ガラピコっていうそのロボットは主人公のやつシリーズと、で、うんうん、いないいないばがワンワンっていう犬のキャラクターでしょ。
そうやね。
で、中にチョウさんっていうね、人が入ってるんですよ。
なんか公言しちゃっていい
です
か。
有名なんですけどね。これはもう別に、自他ともに認める有名人なので。
まあ、ポッドキャストを聞く人の人は多分、幼児は聞いてないのに、夢壊さないと思
う。そうです。
このチョウさんというか、なかなかすごい人でですね、着ぐるみの声なんて後で別撮りしたらいいのに、その別撮りというか、中の人も別に同じ人である必要はないのに、声を当ててるそのチョウさんっていう、もうまあまあ落として60とかだと思うんですよ。
超えてますね。
人がわざと中に入って、で、子供がするようなダンスを全力でやってですね、で、同時に声も当ててるっていう、かなり体力勝負なほどやられてるんです
。そう。超人的な体力やと思うよ。
すげえ。ようやるな。
まあ、そう。その人の鉄道があってそうしてるというね。こだわりで。
そうそう。だから、いないいないバーっていう、そのワンワンっていうのは割と小さい、0歳、0歳じゃないかな。1歳、2歳ぐらいの子向けで。で、そのお母さんと一緒とかなってくると、3歳、4歳、5歳とかになってきたり、ある程度年齢層に応じた番組が作られてるんですね。
そう、
ね。これ。E テレって。ようできてるんですよ。だから、これ大人になって見出してね、さすが NHK さん、たんまり受信料だけ取ってあげるだけあってね、番組作りしっかりしてるなっていうのを感じることが多いんですよね。
子育て始めてから、その受信料を素直に払ってもいいなって思えるようなマインドになりました、
ね。あ、もう全然ぼったくりとかじゃないや。 普通に元取ってるわ
け。喜んで払いますっていうような気持ちになってます、
ね。そうですね。一応、今は払ってますね、なんやかんやで、だから。
喜んで。
喜んで払ってます。
喜んでではないけど、一応、まあ、しゃあないか。
って払った分ぐらいは返してもらってるかな。
そうそうそうそう。そのくらいの感覚やな。ネットフリックスより高いけどな。まあでも見てる量はネットフリックスより見てるなと思って。
なんだなんだね、クオリティ高い。
2時間ぐらい見ることあるから。
ピタゴラとかも。
そう、クオリティが高い。うん。
で、それとまた別で、その中でその、ね、何でしたっけ、そうそうそう、身につけたもありますね。
そうそう、身につけたっていうのがあって。
欲し
い、
ね。
まあ、
対象年齢
は3歳ぐらい。
対象年齢はこれ多分5歳から6、7歳ぐらいかな。
ホッシーはね、その、ホッシーではその身につけたは椅子がモチーフになった世界なんですけど、椅子のキャラクターがいっぱい出てく
る。おしゃれやね。
で、ホッシーは。
北欧家具みたいな感じ。
ホッシーから来たり。
そんな良い椅子じゃない。
なんか、ホッシーの声はサバンナの高橋がやる。
で、豪華
やん。そう、だから、出演陣もね、E テレって結構豪華なのがいっぱい出てるんよ。その、芸人さんもそうやし、吉本の、その、ピタゴラスイッチとかやったら、あの、フットボールアワーとかも出とったり、サンドイッチマンとかも出とったりするし。
あ、あ、じゃあ出ますね。あの、
それ粘土のやつ、ね。あ、そうそうそう。
粘土のやつ。
粘土のやつ。
粘土のやつが。
見てくれ。ピタゴラスイッチ。
説明しにくいな。粘土の。
いや、ほんまに。
粘土のキャラクター。
説明したら長なるから。
物に体当たりして、自分の体にできた肩を自慢するっていう話。
意味わかんない。意味わかんない。何やそれ。
後自慢や。後自慢って言うんよ。
何それ。
どういう説明これ以上しにくいんやけど。で、ラジオパーソナリティとしては、あるまじき説明を放棄するけど。
年どれなんどれの後じまい。
それそれ。何それ後じまい、それ。
うずつわからんけど、それはまあ子供には人気があるかな。
いや、結構ね、ピタゴラスイッチはやっぱ大人が見ても面白いね。
ピタゴラスイッチは面白いと思う。すげえって。
面白い。
それわかる。
あ、で、子供向けのやつはやっぱり、やっぱ子供向けなんやけど、ただ、身につけたっていうやつは、その、今ちょっと言ってた、その、コッシーと、コッシーっていう椅子をモチーフにしたサバンナの声のキャラクターと、サボさんっていう大きいサボテンの着ぐるみを着たような人形と、ちっちゃい女の子、スイちゃんっていう子が出てくるやつは、結構大人が見ても面白いというか、シュールな内容が多い。なんかこう大人向けというか、なんかあのギャグを挟んでくるところは結構あるんよね。例えばそのサボさんっていうそのまあその今さっき言ったコッシーとサボさんとスイちゃんの3人で基本回していくような番組なんやけど、サボさんっていうのはいろんなものに変装する人で、サボ口ひろしっていうそのどう見ても関口ひろしのモノマネをしてる。
知らんやろ。
サボ口ひろし呼んでた。
全然大人向けやの。
そうあの。クイズの時とか、完全にあの椅子になだれかかってる姿とか、完全に関口博士をモチーフにしてるの。でもそんなもん、4、5歳のやつがわかるわけじゃなくて。
確かに。
健三さん、サボさん好きすぎて、一時期、LINE アカウントの、サボさんにしてましたよね。
あ、ありましたよ、それ。
ハマってるやないですか。
いや、サボさん面白いんよ。で、サボさんの、あと、サボ子さんっていうその、まあ、いろんなキャラになりきる人なんやけど、サボさんって。
人という、サボ
さん。緑色のでっかい。うん、なんか、これはもうウィキペアで拾ってくれ。
もう意味わかるけど、
ね。でっかい緑色なんやけど。
サボテンの
キャラクター。サボテンのモチーフのキャラクターなんや。そう、たまにほんまに感情が高ぶったら、ほんまのリアルサボテンになったりするんやけど。あの、みんなに、なんか、サボさんって結構、その、一人だけ大人なんよ。コッシーは子供の、椅子の子供みたいなポジションで、スイちゃんも子供やから。基本的にサボさんが、この二人を仕事して食いぶち繋いでるっていう。
お
やし、家事とかも全部するね、サボさんが。
すげえ。
その、みんなの洗濯とかご飯作ったりしたり、あとみんなとちゃんと遊んだりするし、すごい、あの、いい大人なんよ。今日みんなそのサボさんに甘えて、サボさんあれやってよこれやってよとか、今日のご飯美味しくないとか言ったりして、サボさんストレスが爆発するとただのサボテンになるっていう。で、見てごめんよみたいになるんやけど、
サボテンに向かって、
そんなんもあったりとか。そうそう。で、サボさんのね、一番面白いのはね、これはね、あのサボさんがだからロケとかをすることもあって、基本はスタジオ内で、その3人がゲームしたり、みんなで遊んだり、まあ、他の人、キャラクター迎えて、ワイワイするのが多いんやけど、その、外にロケに行って、その、体験レポートみたいなのをすることがあって。
ガチャピンみたいな感じ。
その中で。
ガチャピンみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう。ガチャピン、まあ、色味といい、やってることでガチャピンに似てる。
色味もね、緑色の
中で。ムックレスのだけで、ね、一人で行くから。
ムックレス
やから。モジャレスの感じやけ
ど。モジャレスで、一人で行くから。で、その時、そのサボ子さんっていう、ちょっと、サボさんが女の人になったみたいな、まあ、おかまみたいな喋り方になるけどね。
は
い
は
い、で、それで行って、で、まあ、その中でその、ラグビーかな、大学のラグビー部に体験に行くみたいな会があって、アメフト部か。で、そこでみんなといろいろアメフトの練習一緒に交えてもらって、うん、基本まあ体使う系が多いんやけど、そのスノボ行ったりとか、なんかアクション講座みたいなところ、そうそう、
ガチャピン
や
ん、それ。
そんな感じで。ガチャピンをほんまにやって
る。みんなないんやけどね。
その中で、そのアメフト部の人のタックルを受けるっていう、その一回練習で、よく芸能人とかがそのなんか、すごいタックルを、でっかいマットを持ってて、
突
撃
く
らって吹っ飛ぶみたいなのがあるんやけど、そうそうそう。で、その時の、サボさんも、まあ、同じように、でっかいマット向けて、大きいその巨漢の大学生のラグビー部の人が、サボさんに向かってタックルするっていうんやけど、はいはい、その時のその当たり方と吹っ飛び方が、マジでその、E テレじゃないのよ。すごすぎて。NHK の飛び方じゃないのよ。そうだよ。子供向けの E テレ、朝9時からやるような番組の飛び方じゃないのよ。これ伝説のアメフト会ってなってるから、サボさんの。サボ子さんのレポートコーナーでは。
おふざけが、スタッフのおふざけが入ってるね、多分。
そう、過ぎてか。
多分お母さんと一緒とかも割とガチめに作ってるから。
おぉ。いや、あれとか本当に歌とか踊りとかもすごい、ね、トップアーティストの人とか、その星野源ですとか、
そうですね、
あの普通最近やったあのゆずのとか、なんか結構有名な人がいっぱいやっとるからね。結構本当に子供向けにしっかり作ってるところあるんやけどね。うん、いや見つけただけはちょっとやっぱり若干バラエティ集がするな。スタッフに紛れ込んどる気がするな、民放のやつが。
この間見つけた見とってちょっと怖って思ったことあったんやけど。なんか、見つけたの、その女の子って、スイちゃんっていう名前なんやけど、その例えば、はいはい、いないいないバーの女の子って、あの、本名なのよ。
あ、そうね。
そうそう。本
そうそうそう。
子役の本当の名前をそのまま番組の中で呼ばれるんやけど、スイちゃんは、スイちゃんじゃないのよ、本当は。スイちゃんっていう役名を、役名なんです
よ。この
椅子をひっくり返してスイなんやけど。
お
ー。そうそうそうそう。
で、その女の子も。
襲名せよね、
だから。そうそう、襲名せよ。で、でかくなってきたら、その報道番組に、あんま甘くなってくるから、小学生の生徒があったら、引退して次の子に変わるんやけど、
お
ー。その、いないいないバーの場合は、あれ、見つけたの場合は、ずっとスイちゃんやね。だから、1代目スイちゃん、2代目スイちゃん、3代目スイちゃんとって。今の子4代目なんだ、
ね、
今の子4代目スイちゃん。
結構いってるね。
そんで、
結構
似合う。そんで、去年の春ぐらいに、その4代目スイちゃんに変わって、
で、ね、
3代目スイちゃんが、その直後ぐらいに、朝ドラのなんか、主役の子供時代みたいなのを演じてたのよ。
すげえ。
あ、あれよね、あの、マーガレットじゃないな、
あの、スナイス。
やってたな。あの、あれが。あの、しがら焼きの話やな。
そうそう。で、
NHK
の。その、名前だけど、その三代目スイちゃんが、三代目スイちゃんじゃなくて、その朝ドラの子役の子としてゲストで、みいつけたに来るっていう回があって。だから、向こうからしたら、三代目スイちゃんが帰ってきてくれて、お帰りって話になるやんか。サボさん、コッシーからしたら。でその
確かに
ちょっと前までも
3代目と4代目
3人でねワイワイしとってそう
そう先代みたいなことよね
そうそうそうみたいなことがあるんやけどなんかサボさんとコッシーのリアクションはその3代目スイちゃんを見てもあれこの子どっかで見たことあるなみたいななんか完全に記憶を消えてる世代交代と同時に記憶を消されてんのよあの2人
同じ世界線にスイちゃんは1人しかおれんやつやな
そうそうそう
そうそういう設定ね
で、その三代目スイちゃん側はなんか、うすうす気づいとる感じなんやけど、いや、そんなことないよ、みたいな。隠すねんな。なぜか知らんけど。
なんだそれ。
これはもう何か、秘密があるな。
バレたら、よくないことが。
消されるんじゃないか、これは
やっぱり。消される
やん、ね。NHK の大きい権力によって。
だからそうなんですよ。だから、サボさんとそのコッシーは、スイちゃんが変わるたびに記憶を一回リセットされて、またあの世界で。また遊ぶっていう怖い話。
ループしてる。
タイムリープしとるやないか。
あの、黒
い
世界でね。そうそう。
永遠に繰り返してる。
前のスイちゃんのことを忘れて、また。 A に繰り返すという。
NHK は確かにね、あの闇がね、いくつか見え隠れするときあるからね、闇不可案件ですからね。
これ怖と思って。
あの、そもそもこのコッシーってさっきから言ってる椅子の、やつって、その、メカニ君どんなイメージしてる今聞いて、その、ビジュアル、フォルムというか。
椅子とサボテンと、うん、まあ、前作女の子だったらさ、まあなんか、おしゃれな木の、うん木製の北欧家具に、まあサボテンもなんかおしゃれな感じの、あるやん。ちょっと北欧の家に出てきそうな、白壁に合うような、ね。
はいはいはい。
はいはい、
そうそういうサボテンが出てきて。
それの人形みたいな感じ
で、ね。そう。まあ洒落た感じの雰囲気で、ジャズ流しながら、喋るかなっていう感じだね。
子供、5歳児向けにジャズは使ってジャズのジャの字もないやろ。
でも大人も楽しめるっていう、そういうコンセプトかな。
いや、そうな、しかもね、あの、コッシーはそういう感じじゃなくて、結構その、なんていうかな、青い、ほんまに、ぬいぐるみ、青い、なんて言うたんやかな。
ね、
言葉でこれできへんな、ね、これ。そう、青い椅子なんやけど。
椅子を擬人化したとかじゃなくて、椅子なのよ。
変で。
椅子に目と鼻と口がついてるだけ。
バケモンやん。
バケモン
や。そう。まあ、バケモン、バケモンじゃバケモンやけど。それから、着ぐるみとかじゃないのよ。ほんまに、なんかサイズ的にすごくちっちゃくて人が入れるような形じゃないのよ。
え？
でも、コッシーは、あの、あちこち普通に走り回るのよ。
っていうこと？
そのスタジオ内を。縦横無尽に駆け巡ったり、普通に横でコテンってこけたり、また立ち、すくって立ち上がったりとか、するのよ。
CG キャラね。
C じゃないよ。
いや、それがね、CG じゃないのよ。
え？
だから、どうやって動いてるか分からへん
だよ。だから、コッシーという生き物がいるんでしょ、あれは。このようには。
いやいや、そう、子供たちはそれでいいよ。5歳児はそれで。こっちとらええ大人やからさ。あれ一体どうやって
動いてるの？あれはもう、コッシー。現代技術では不可能な動きをしてますから、これはもう、ね、どんだけありなさそうな最後に残ったのが真実ですから。コッシーと生き物はいる
といやもう NHK 悪魔と契約しとるんかってあんまりあの生き物なんやってもうい
やあれは椅子に精神宿ってるでしょ
もういやいやいやサバンナ高橋やからそれは明らかに
声は当ててるけどあれだってもう子役といえども人が入れるサイズじゃないですからねあれ
ないのよ形も全然ないのよ、人の形じゃしてないのだからでも動きもで別になんやろ普通のそのコンサートホールとかでも一般公開で公開収録みたいなのもしてて、そこでも堂々とコッシーは走り回ってるんだ、みんなの前を。
だからこれはもう映像トリックじゃないよ。糸で吊るしてるとかでもないから、
ね。いや、そうだよ。
いや、これはもうコッシーと生き物は実在するとしか思えへんけど、俺に。
おすね
実在説明してくれる。
いや、その、なんやモーターかなんかで動かしてるんでしょみたいな、初めはちょっとぼんやり思ってた
けど、先端ロボット
ね。考えてみたら、そうそう。まあ、俺、それなりに機械っぽい仕事してるから思うやけど、これ、どこが駆動源で、どうやったらあの椅子に力伝えれるんやって、あの動きってことは3つ、2つ、4つあるよな、みたいな、いろいろ考えても、全然想像つかんくて。
相当精密なことを、あの内部で行われてるわけね、仮に機械やとしたら。
としたらよ。なかなかの技術力やなと思って。
すごいロボットね。
そう、多分ロボットやと思う。でもロボットでもそんなにね、モーター音とか言ったらカキカキキュルキュル音がさ、公開収録の時にも。
またスパレルよ。
明らかなメカメカしようとかしても、みんな、えってなるやん。椅子からすごいメカの音がって、だから静音性も高いと思う、かなり。
いいモーター使ってるんや。
なんかもう、技術力はそこに。まあでもね、ピタゴラスイッチとかできるもんやから、できるぐらいの技術力は。
まあ確かにな。
あれもすごい。
あれすごい
な、あれ。マジですごい。あれ24時
間。今、全員がすごいよっていうことをお互いに説明しようとし合ってたよな。もう全員分かってるやったら、ええん
ちゃう。知らんやつに説明する点やったな、今の。
しかも、すごいしか出てこんから。これ以上、生産性ないよね、この。
いや、
すごすぎて、他の言葉が見つからん。
すごいよね。俺見てもらうしかないよ。
あれずっと見とれるわ、ほんまあれ。
欲しい。
もう大学の教授とかが説明、あの、考えて。で、それでもまあ、うまくいかず何回も撮り直してるらしいですけどね、あれは。
あ、そうなん。
ああ、あれはさすがに一発撮りではない
みたいな。たまに撮り直しの、その NG 集みたいなやってるやつあるよ。
あるある。 ジャッキーちゃんの映画の最後みたいなね。
そうですね。
サモハンキンポとめっちゃ仲いいやんみたいなやつ、ね。
そうそうそう。失敗した後、ジャッキー、って映画をするやつ。
そういう本じゃないんですけど。まあ、やってますよ。
そうそうそう。いや、あれ、大人になってみたら、やっぱり、それ、やっぱすごいなと思う、ほんまに。
すごいね、
なんかその、考えてることもそうやし、なんかその、次どうなるんだろうっていう、このワクワクよね。あの、見てても、その、玉が転がったりして。
ビーダーはビースケでしょ？
何がどう、あ、ビーダーはビースケすごいよね。もうすごいしか言えないもんね。ビースケ
だから。ただのピタゴラスイッチのやつに、さらにこう、ストーリー性があるからね。一応、玉が転がっていく中で、物語になってて、この、ちっちゃい卵をでっかい卵を追っかけたりするような、
そのセリフとかを待てたりするのよ。そのただ音声も何もなかったビー玉が転がってるだけなんやけど、それになんかその助けに来たぞみたいなんで他のビー玉がこう捕まって、他のビー玉をその他のなんか落ちて蓋が開いて、あのビー玉がコロコロ転がるみたいな、その言葉でストーリーつけて表現するみたいなのがあって、そうそうそう、
天才やん。
そう、だから普通にピタゴラスイッチとしてもすごいけど、それに物語性も加わって、あれめっちゃおもろいし、まあ NHK ってその、基本的に結構定期的に繰り返すから、同じやつを。
ああ、そうだ。
毎回新作じゃなくて、まあ、新作の部分もありながら、過去に撮ったやつとかを使い回して
る
んですよ。
ビーダーはビースケ何回でも見れるだ
ろ。何回でも見れる。
しかも続編
が始まってたらテレビの前に、そうそうそう。今3部か4部作ぐらい
は出てる。ビーダー・ビースケの初期作、第1話では敵だった、その、黒玉王子ってやつが、ほんと、味方になったりして。
めっちゃ詳しいよ。
また別の
やつから、いや、めっちゃ詳しいよ。
倒すみたいな、ね、あんのよ、いろいろ。
いや、これはね、そのうちが見てほしい
です、ね。ゆくゆく、機会が、これは。
おそらく、まあ、何ですか、婚活、今のがうまいこといき、
はいはい、
その後、妊活なりを通して、はい、
そうですね、
子供が生まれることになればお世話になると思うので、
なるほど。
そうなったら、ちょっと受信料を払っていただいて、見ていただければと。
そう、ダメですよ、
ね、まあ、払わないと、ね、
うん。基本的に受信料はね、今も払うべきですよ。もし払ってないなら、
テレビがあるね、
もちろん。払わないと。
こんなところでいいですか、今日は。
そうですね。
NHK のこの辺で。回みたいな回でしたけど。
みんなちゃんと払いましょうってやつや。
そうですね。受信料を払おうという啓蒙動画でございます。啓蒙ポッドキャストでしてございました。
金もろてんのかぐらいの。押し声。
押しまくり。
あの、うちから来る純粋なもんなんで、これは。
そこだよね。
あんだけ特殊な
これほんまに。だから結局子育てをしだすと、普通の民放のテレビなんて一切見んのよ。
いや、民放でもさ、
ギリギリイテレなのよ。
民放でも歩くない、うん、子供向け番組。
何を
なんとかレンジャー。なんとかレンジャーとかさ。
あ、レンジャー
は？ああ、まあまあ、それぐらい。
ポケモンとかデジモンとかさ。
でもあっても週に行ってる、そのデジモンポケモンももちろん大きい。
アニメは
4歳向けって。
ちょっと違うねんな。
あ、
うん、それこそ、なんとかレンジャーとかの時期に今入りかけてるぐらい。今やったらキラーメジャーってやつやってんねんけど。
だからその1歳から3、4歳ぐらいまで対象とした番組、多分民放はほぼほぼないで。
ないね。
そうな
の、ね、うん、着ぐるみ入ってるな、始めてるもんな。
あ、そういう系ね。
そうそうそうそう。
ないやろ。
ないな
ぁ。で、やっぱりああいうのって、その、子供向けのってやっぱりアングルとかもほとんど変えんくて、子供、基本、あの、画角が変わると子供ってついていけへんらしいから。
あ、そういうこと
ね。そういうのも NHK とか E テレって結構、そうそうそうそう。もう一応考慮して、子供でも見やすいような、通り方をしてるらしいのよ。
すごいね。
でもそれはそれでやっぱ E テレが持ってるノウハウがあって。
あ、
はいはい、そういうこと。だから、それをやってるのがそこだけやから、なかなかもうあれしか見んくなるから。で、結果的にそうなと、もう見る、子供に見せるってことはもう自分も半分見てるから、そこでも。だから、ってなったらもうこれしか話せることなくて、これ、そういう同じ世代の親同士、E テレの話でめっちゃ盛り上がるっていうのは、これ、お持ちあるあるよ。
ああ、そうなんや。
あるあるですね。うん、
YouTube とかは
見んの、子供が、いや、みんな、見せんっていうか、あんまり見せても、なんです、これも、あれで同じ理屈で、見せても子供がおもろがる動画が少ないっていうのと、おもろがる動画はあんまり見せたくない動画が多い。
あ、そうだ。
その、なんていうの、同じぐらいの年の子供がおもちゃで遊んでる動画とか山ほどあんねん。
そう、それ。
で、子供はそういうのちょっと見たがるんやけど、はいはいはい、絶対見せたくないやんな。
見せたくないやん。
え、見せたくない
よ。うちも帰となるからね。
ああ、そういうことね。うん、
そうそうそう。なんでおもちゃで遊んでる動画なんて見せなあかんのっていう。てか俺なんかあんま子供が動画に出してる人基本あんま好きじゃないのよ。
ああ。
ポッドキャスト番組出しといてないんやけど。
その、お前の向こうはね、お金稼ぎ目的ですからね。
あ、そうそう。
あ、まあ、まあ、
そうそう。だからその可愛らしい成長動画とか俺、その、がいいなと思ってたまに見ることあるんやけど、あ、可愛いなとか思って、ちっちゃい子は。うん、でもなんかそのあの、こちっちゃい子供たちが、はぁとか言って、大人がこれで遊んでみなって言ってなんかその、進めて子供が遊んでて、ガッツリ広告流れるっていうだけでかなり萎えるのよ、もう気持ちが。
そうですね。
何やねんこれ
と。1円たりとも公言したじゃないですか、ね、そんなに。
そう。スタレロと思いながら。100ポイズって子供がね、YouTuber になりたいでやってるのは私も親の欲目で子供使うっていうのも俺は嫌やな。
それはちょっとね、あったかもしれない。
うん。なので、あまり見せないようにしてます。うちは。
あ、やばいよ。NHK を見ましょう。
そうそう。受信料を払いましょう。
ということでね。
まあ、じゃあ、今日はこんなにいいですかね。しまったのかな。
受信料払いましょう。
それで閉めてもいいのかな。
キックバックもらってんのかぐらいの。アンケートには、バックライトお書きください。あなたはなぜ受信料を払うようになったんですか。
そうですね。そうなるとね、我々のところが少し潤うかもしれない。
そういうところで。
ではでは、はい、じゃあこんなところで、じゃあ皆さん、
はい、ありがとうございました。
はい。